瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
こんにちは、高橋千恵子です。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は尾張神社にやってきました。この尾張神社、瀬戸市十間町にあります。東国山の頂上なんですね。 198.3m 登ってきました。山道を、そして階段を、でもとっても、ね、気持ちのいい空間を、ね、歩いてきました。さあ、そして尾張神社の本殿前です。もうここに尾張神社って書いてある、これもなんか陶器でできています。さあ、今日お話を伺いますのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんです。佐野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、瀬戸なんだなっていうのが分かりますね。その尾張神社、この名前の書いてあるのもまず陶器でできている。
そうですね、加藤植郎が昭和17年にこちらの方に寄贈した扁額が、額がですね、かかってまして、はい、まあ、それと一緒にいろいろその瀬戸の陶器屋さんの関係のものがこちらの方に収められているっていうことですね、
はい。さあ、今日はね、特別に本殿の方までね、見せていただけるということで、ちょっと入ってみたいと思います。さあ、階段がまずあります。で、今階段登ってるんですが、この階段の真ん中になんかタイルのようなものが敷いてあるんですが、これは何でしょう？
これは陶器でできている本業タイルって呼ばれている分なんですね、
はい。
特に、まあ、今歩いてるところ真ん中にある分ですね、拝殿の方から外からも少し見えるかと思うんですけども、おそらく江戸時代に遡る敷瓦って呼ばれてる分ですね、
はい。さあ、そして階段を上がってきたら、今度また全然違った感じの、でもタイルが全面に敷き詰められていますね。
そうですね、先ほど見たタイルもあるんですけど、それ以外に染め付けでですね、上に絵を描いたさまざまなタイプのタイルがあるんですけども、
はい。
まあ、これ全部表面染め付けなんで磁器かなと思っちゃうんですけど、実は陶器で表面に白い生地を塗ってから染め付けにしているので、基本みんな陶器製なんですね。
珍しいですよね、この全面に敷き詰められているのはね。
そうですね、かつては、まあ、瀬戸市内とかでですね、宝泉寺さんとかお寺さんの栗なんかにも敷いてあったんですけど、うん、今はそういった全面本業タイルが敷いてあるところっていうのは珍しくなりましたですね、
うん。でも青、それから黄色、ブルー、いろんな色が、ね、あって綺麗ですね。
そうですね、黄色い木瀬戸の色もあれば、うん、緑色の織部のタイルもあればですね、カラフルですね、うん、はい。
さあ、そんな本業タイルが敷き詰められているその前面にあるのが本殿ですね。
そうですね、うん、普段は入らせてもらえないところなんですけど、今日特別に入らせてもらって、はい、でちょうど修復の工事で表面をきれいにされて見えるので、うん、はい、拝殿の方からも奥の方にこう、うん、鮮やかな本殿が見えるのが分かるかと思いますね、
うん、はい。これはもういろいろ磨いたり、それから色を塗ったりしてるんでしょうかね。
そうですね、防風の絹も入ったきれいな色の、どうも防風用の塗料を塗って見えるみたいですね。
さあ、この本殿もね、今きれいにされつつありますが、ここにこの本殿ができたのはいつ頃なんでしょうね。
ここに、まあ、神社があったっていうのはかなり昔からなんですね、
うん。
ここはだから聖なる地っていうか、うん、特別な地っていうふうに認識されてるのは、もうそもそも古墳時代に遡る話かと思います、う
ん。古墳時代からですか。
そうです、実はここの尾張神社はですね、東郷山の一番高いところにあってですね、はい、実は円墳っていう古墳の、うん、に建てられているんですね、
はい、
はい。
円墳、じゃあこの本殿の下、ちょっと丸くこう高くなってましたけど、そこですか。
そうですね、こちらの方はですね、実は今志田古墳群っていうですね、うん、
はい、
国指定史跡の古墳群の中の一番古い 古墳で4世紀の前半代で、はい、東海地方でも一番古いぐらいの古墳なんですね、うんうんうん、はい、
さあそんな古墳がね今もう本殿も新しくなってということなんですが、これ文化的な価値というかはどんなものなんでしょう。
そうですね、まあ、古墳時代からですね、まあ、神聖な土地ということで、うん、古墳としても国指定の史跡ですから、うんうん、超一級の史跡でもありますし、うん、はい、それから先ほど言いましたこの敷瓦がですね、うん、あるっていうのも、うん、明治大正昭和、まあ、江戸時代も含めてですけど、そういったタイルがこう前面に敷き詰められてある神社っていうのは、うん、他には例がないものですが、それも非常に貴重ですね、うん、いろんな時代のいろんな貴重なお宝があるっていうことだと思います、うん、
はい、ここは瀬戸市と名古屋市がこう接しているところですよね。
そうですね、境界線上にありまして、西側は名古屋市の下見のエリアになりますので、瀬戸市が3分の1、名古屋市が3分の2、ちょうど境界線が神社の真ん中にあるんですね。
でもここまで登ってくると瀬戸市も一望できる、でまた名古屋の方も見ることができるという、でとてもいいところですね。
そうですね、東側瀬戸の方の水の盆地をこう手前に見て、さなげ山とか三国山も見えますし、西の方は名古屋の駅前のツインタワーとかですね、そのぐらいまで見えちゃうぐらいのちょうどすごい眺望のいい場所になります。
もう一度今度はまた古墳に戻りますけれども、この下にまだ何かいろいろ眠っているんですか。
そうですね、やはり古墳はお墓ですので、うん、遺体をこう埋めたですね石室があるはずです、はい、おそらくこの時代ですと縦穴式石室っていってですね、うん、非常に古いタイプの石室がまだあると思うんですけど、それは、うん、まあ、貴重な史跡なので、そう簡単には調査はすることはできないんですけど、うん、まあ、未来何十年か先にですね、うん、まあ、そういうの調査されるかもしれないですね。
古墳にも縦穴式、横穴式とかいろいろありますけれども、その時代によっていろいろタイプがあるんですか。
そうですね、前回放送でありました越後古墳っていうのは古墳時代の終わり頃の横穴式石室で、こう家族墓としての古墳なんです、うん、こちらは本当にもう尾張の首長墓の一番偉い人の古墳なので、うん、一人しか葬られない古墳なんですね、うんうん、でまあまあ、推定なんですけど、まあ、天皇家とですね非常に近しい関係がある尾張市の、うん、まあ、首長というか一番トップの人のお墓ではなかったかと言われている古墳なんですね、うん、これだけ非常にこう東海地方一円の中でもここがその首長のお墓だという位置づけで、非常に全国的にも非常に貴重な古墳だと思います、うん。
その貴重な古墳、そしてこの尾張部神社なんですが、今新しくね修復されて、また春には奉祝祭も行われるということですね。
そうですね、氏子総代さんのお話ですと4月の3日に奉祝祭があるということなので、今そちらの方の準備をされているようですね、
はい、ね、ぜひ皆さんもね、すぐ近くにねこんな素晴らしい古墳があるので、まあ、この奉祝祭に来ていただけるといいですね。
そうですね、見晴らしもいいですし、うん、他に前方後円墳も近くにありますので、うん、古墳の宝庫みたいなところがありますので、はい、ぜひぜひお越しください、
はい、瀬戸町再発見瀬戸の魅力、今回は東国山の頂上にあります尾張部神社、そして尾張部神社古墳ご紹介しました。今日は非公開のところ特別に入れていただきましたが、これからは日時を区切っての公開も検討されているそうです。ちょっと楽しみですね。笹野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町再発見瀬戸の魅力、尾張部神社、そして尾張部神社古墳をご紹介しました。